宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード80。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、今回は記念すべき80エピソード目です。イエーイ。はい、まあなんとなくキリが良いということで、今回は以前からお知らせしていましたお土産大特集会をお送りします。本当はですね、まあ、9月中ぐらいにはやりたかったんですけど、遅くなってしまいました。楽しみに待っていてくださった皆さん、ごめんなさい、お待たせしました。はい、今回のお土産大特集会、初めて聞く方もいらっしゃると思いますので、どんなものかというのを一応ご説明しますとですね、まあ、アメリカをはじめ海外在住者の方が日本に一時帰国するときに必ず頭を悩ませるものがあるんですよね。そう、お土産です。日本のみんなからはお土産なんていいよとか、ただ帰ってきてくれるだけで、ただ会えるだけで嬉しいよなんて言われるんですけど、まあやっぱりね、そこはお土産大国日本、まあ何かしら渡さないわけにはいかないと、まあ、そうプレッシャーを感じますよね。でしかも最近は日本にいたとしても、もう何でも日本にいながらにして何でも手に入るので、海外組としては何が日本でも買えて何が日本では買えないのか、まあ、そういうのがね、わからないので困っちゃうんですよね。まあ、ということで一度ね、ここらで皆さんのおすすめ土産、これは絶対毎回喜ばれるとか、まあ、日本の家族や友達からリクエストをもらうものとか、まあ、逆にこれは失敗なんていうのも、まあ、あればですね、そういう意見を募集して、まあ、一気にまとめて大発表、お土産について語る会というのを企画してみました。で、日本に帰国する時のバージョンだけではなくてですね、今度は日本からこっちにアメリカや海外に帰ってくる時に日本のお土産で買って帰ってきて喜ばれるもの、まあ、このパターンについてもね、お話ししたいと思います。今回このお土産についていろいろメッセージ、ご意見を送ってくださった方、本当にありがとうございました。結構たくさんいただいてちょっとびっくりしています。いただいたすべてのメッセージを網羅しているつもりでいますけれども、もしも取りこぼしがあったらごめんなさい。まあ、ということで、今回はね、1エピソード丸ごとお土産についてです。はい、皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、今回はお土産大特集会と題しましてお送りしてまいります。ではでは早速まいりましょう。日本へ一時帰国する時のアメリカ土産についてなんですが、皆さんからたくさんメッセージや意見いただいております。定番のお土産とか、いつもこれ買って帰るよとかですね。でまずは一番意見の多かったものも、定番中の定番、トレジョですね。アメリカ以外に住んでいる方、ご存じない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、トレジョっていうのは正式名称でトレーダージョーズというアメリカのスーパーなんですけど、とにかくね、可愛いんですよ。可愛いの、おしゃれなの、何もかもが。トレジョで売っているもの、商品って何割かな、8割とかもう9割ぐらいがトレジョのオリジナル商品なんですよね。もうスーパーの中全部がオリジナル商品なので、パッケージがもういちいち可愛いんですよ。でだからお土産にぴったりで、でしかも食べ物もすごく美味しいですよね。でそんなトレジョでもお土産としてもうド定番、大人気なのがエコバッグですね。まあ全てにおいてね、合格なんですよ、トレジョのエコバッグって。まず安い、そして可愛い、まあ可愛いっていうかね、トレジョのエコバッグってなんかこうちょっとデザインが あのイラストが斬新っていうか、でもまあそれがなんかちょっと変わっててぶっ飛んでるアメリカみたいな感じでいいんですよね。で、あの安いですよね。普通のあの ビニール素材っていうの、なんていうのかしら、あれ防水素材の薄いやつのエコバッグは99セントとかですよね。もう安いし、まあまあ可愛いし、そしてまあ軽いで、もらった側も嬉しい、実用的だからですよね。素晴らしくないですか。まあね、みんな日本に帰るときトレジョのエコバッグはもう必ず何枚かは買って帰るんじゃないでしょうか。もうそれほどド定番ですよね。で、さらにこのトレジョのエコバッグって、あの各州によってもデザインが違うっていうのがポイント高いですよね。だから日本に帰るときだけじゃなくて、あのアメリカ国内でもね、別の州に旅行に行ったときに自分へのお土産で買うとか、あの別の州に住んでいる友達へのお土産で自分が住んでいるところのエコバッグを買っていくとかね、そういうのでもあの楽しんだりみんなしてますね。もう本当にとっても優秀です。まあ、それからトレジョは布のエコバッグも人気ですよね。はい。で、トレジョのお土産といえばエコバッグだけにとどまらず、もちろんあのお菓子も人気です。まあ、美味しいですし、もうさっきも言いましたけどパッケージが可愛いので、あのワクワクするんですよね、見ると。で、コスパもあの結構いいと思います。私がね最近買った中では、コーヒー豆にチョコレートがコーティングしてあるなんかチョコのお菓子が美味しかったです。小さいパッケージでね99セントだったんですよね、1個。まあ、ちょっとあげるお土産にぴったりですよね。まあ、何かと一緒にあげたり、まあ、ちょっとあげたりするのに。あのトレジョのお菓子ってアメリカに住んでいる皆さんいつも何買ってますか？そしてお土産にするにはね、何がおすすめですかね。あの、トレジョのレジ前にあるミント、あの缶に入ったやつですね、それがおすすめというご意見もいただきました。2人ぐらいからもらってましたね、確か。缶がね可愛いんですよね。むしろ缶を欲しいがためにそのミント買いたい的なで、味も普通のミントの他に、まあ、グリーンティーとかジンジャーとかがあって、まあ、好みに合わせてっていう感じなんですけど、いやね、カンカンがね可愛い、本当に。で、トレジョといえば調味料をお土産にするという方もたくさんいました。あの定番はミル付き の、 あのガリガリできるお塩とかペッパー、ガーリックペッパーとかですね。で、あとはスパイス系もあの入れ物がデザインが可愛いので、さらにお値段もね、あのお財布に優しいので買って帰るという方たくさんいらっしゃるみたいですね。はい。で、トレジョではね、もうまだまだ話すことがあるんですけど、あのそれはトレジョ の、 あのハンドクリームとかボディクリームのことです。あのもうね、このアメリカの我が家に3回も来たことがあるうちのいとこ曰く、トレジョのそれ系ハンドクリーム、ボディクリーム系はもうとてもあのクオリティがいいってことで、あとホホバオイルとかもね安いらしいです、他に比べて。なので、あのうちのいとこはね、こっちに来るたびにね、もういつもたくさん買って帰ります。全部自分用なんだってストックとしてね、本当にたくさん買っていきます。まあ、女性へのねお土産はこの辺もいいかもしれないですよね。まあ、もうね、もうぶっちゃけトレジョなら間違いないんですよもうなんなら ほとんどのお土産をトレジョで済ませているという方結構ね多いんじゃないのかなと思います。はい、はいはい。さて、続きまして、食べ物系お菓子系行ってみましょうかね。まあ、お菓子で言うと、とりあえず、まあ、チョコレートですね。私のアメリカのお土産でチョコレートっていうと、なんか一番初めにあのハワイ土産のマカダミアンナッツが入ったチョコっていうイメージなんですけど、昔からのまあそれもね立派なアメリカ土産ですけど、アメリカ本土もね、あのやっぱりチョコレートがお土産としては人気のようですね。あのゴディバとか、あとリンツ、あのまん丸のキャンディー状に包まれているやつですね、とかは厳密に言えば、まあ、ベルギーだったりスイスだったりね、アメリカ土産ではないんですけれども、 アメリカで買うと日本よりも安く買えるということで、お土産にする方も多いみたいですね。であとは住んでいる地域によって、あのチョコレート屋さんとかローカルのものがあれば、そこのチョコレートを買って帰るというあの意見が結構ありました。あのカリフォルニアに住んでいる方からの意見で多かったのが、やっぱりギラデリのチョコレートですね。ギラデリっていうのはサンフランシスコのチョコレート屋さんなんですけど、普通のスーパーでも買えますし、いろいろ味もバリエーションがあるので、お土産にしてもね楽しいんですよね。でそれからカリフォルニアのチョコレート屋さんでもう一つ、あのシーズキャンディというのもおすすめという声多かったですね。あの我が家のね近くにあるモールにも店舗がありますし、あのシーズキャンディって一つ一つパッケージされているあのスーパーに置いてあるようなチョコとは違って、こう大きめの箱を開けると、こうあのトリュフみたいな感じで、こう一個ずつポンポンポンポンって、一個ずつじゃないか、その大きな箱の中にこうチョコレートが並んでいるんですよ。こうちょっと高級な感じのチョコですね。でもこれあの何個入り何個入りっていくつか種類があるので、まあ用途や予算によってね選べるのもいいと思います。でもチョコといえばね、夏は溶けるの問題がありますよね。これあの今年の夏にうちの姪っ子がこっちに遊びに来てた時も、日本の姪っ子の家族から、あのうちの義理姉ですねから、まあ、知り合いやね近所にあの配るようにチョコレートをいくつか買ってきてってリクエストが来たんですけど、溶ける問題大丈夫かなってすごい心配で、まあいろいろ考慮した結果、今住んでいるこのカリフォルニアのエリアはね、あの夏といってもそれほど暑いわけでもないですし、で今回その姪っ子は直行便で乗り換えもないで、日本に着いてからも成田から家までは車で移動ということで、まあ大丈夫なんじゃないって判断しまして、まあ、チョコを結構買ったんですけど、まあ、日本の方にはね一応チョコレートを結構買ってあるから、家に着いたらスーツケース開けてね冷蔵庫に入れるなり涼しいところに置いてねって頼んでおいたんですけど、特に何も言われてないんで大丈夫だったと思われます。いやね、この夏はチョコを溶けるか問題どうなんですかね。特に今回どなたからもこのチョコを溶ける溶けないについてメッセージもらってないので、いまいち情報が少ないんですけど、まあ、私の周りの友達にも聞いてみたんですが、飛行機のねフライトの乗り換えが発生する場合とか、あとは日本に着いてからも空港から電車とかバスとかでね家に帰るという場合は、まあ、ちょっと危険かもねという声もありましたね。まあそれから家に着いてね長旅で疲れすぎてお土産を整理しないままスーツケースに残したままねチョコレートを寝てしまって、朝起きて気づいたらチョコが溶けてたという悲劇のストーリーも聞きましたね。チョコレート美味しいですけど、やっぱり夏の時期はちょっと躊躇しちゃいますよね。はい、それから食べ物で人気だったのがナッツ類です。へーって思いました。アメリカってナッツなんですね。聞くところによると日本よりも安いらしくて、一時帰国組でなくても、まあ、旅行者もお土産としてナッツを買っていくという方が多いみたいですね。そうなんですね。私日本でナッツを買おうって思ったことがあまり今までの人生なかったので、そのナッツ類が高いのか安いのかもわからないんですけど、まあ、アメリカでもねピーナッツとかは安いですけど、他のカシューナッツとかアーモンドとか他のナッツは結構高いですよね。でもそれでもね日本よりも安いんだと思って、まあそれだったらねもらったらナッツ好きの人は嬉しいですよね。まあ、そういえばそのこの前夏に遊びに来ていた姪っ子を帰りに空港に送りに行った時に、そこで姪っ子と同じように日本から一人でアメリカに遊びに来ていた女の子に会ったんですよ。まあ、その姪っ子と同じフライトに乗るというね。でまあその女の子とちょっと話したんですけど、日本のママに頼まれてナッツをたくさん買ったのってそういえば言ってました。聞けばその子の家族は以前アメリカに住んでいて、でまあ現在は日本に本帰国をして日本で暮らしているらしくて、ってことはね、まあ、そんなアメリカ在住移住アメリカに住んでいた経験があるママから ちょっと今回ナッツ買ってきなさいって頼まれるってことは、やっぱりナッツって安いんだなっていう裏付けがね取れましたね。なるほどなるほど。はい、あとはピーナッツバターですね。前にこのポッドキャストでもピーナッツバターについて話したことがあるんですけど、まあ、日本でもねアメリカのピーナッツバター売ってるらしいんですが、私のすごい仲のいい友達からのねお土産リクエストってことで、あのリッツ、クラッカーのリッツにピーナッツバターが挟んであるお菓子あるじゃないですか、それの小さいバージョンを買ってきてって言われました。あのリッツのピーナッツバターサンド、日本でも売っているところあるみたいなんですけど、あのアメリカだとランチに持っていく用の小さいリッツを使った小さいバージョンありますよね、あれがいいんですって。ウケる、めっちゃピンポイントと思って。はい、まあ、それからピーナッツバターだけじゃなくてね、他にもナッツ系だとアーモンドバターとかもこっちたくさんありますし、あとジャムとかもいろいろ種類があるので、そういうのをお土産にしているという人もいるようですね。まあ、もらって嬉しいですよね。あのトーストで食べるという人結構日本多いので、まあ、ただちょっとねこのピーナッツバタージャム系って重いのがたまに傷かなと思いますね。はい、あと日本にいる方からのリクエスト、食べ物に関連したものですと、日本に売っていないような調味料スパイスというメッセージいただきました。確かにあのお肉焼く時のシーズニングとか、あとハーブ系とかね、アメリカっぽいものを選んで買っていったら喜ばれそうですよね。普段こう食べないような味をあのスパイス買っていくと調味料とかね気軽に楽しめるのもいいかもしれないですね。お料理好きな人のお土産でいいですね。あとアメリカ土産ではなくなっちゃうんですけど、アメリカって移民の国なので、アメリカ以外のいろいろな国のあの本格的な食材とかね調味料が手に入るっていうのも結構私ポイントだと思っていて、私が前日本に帰った時はね、メキシコのライムチリソルトをお土産として持って帰りました。あのメキシコの人はねキュウリとか生野菜にそれをかけたりとか、果物にかけて食べたりとか、あとレッドアイみたいなね、ビールのトマトジュース割りですね、まあ、厳密にはレッドアイじゃないんですけど、まあ、そういう飲み物に入れたりもします。で、私個人的には牛肉を炒めるのにあのそのライムチリソルトを一緒に入れたりとか、普通のあのクッキングに使ったりもしてるんですけど、まあ、日本ではこれないなと思って買って帰ったんですけど、結構もらった友達みんな喜んでくれてよかったですね。まあ、私が住んでいる地域の周りだったらメキシカンスーパーが多いんですけど、まあ、そのねエリアによってアジアンマーケットだったりとか、同じアジアでもベトナム系、フィリピン系、インド系とかね、あとはヨーロッパ系の食材が売っているところとか、中東系とかもね、そういうこうなんちゃってではないいろいろな国のその本格的な食材とか調味料をお土産に買ってっても面白いかもしれません。あとそれからね、ドレッシングとかも興味ありますというあの日本のリスナーさんからメッセージをいただきました。アメリカのドレッシングといえば、まあ、ランチですかね。ランチドレッシングって言ってマヨネーズ、バターミルク、あとヨーグルト、サワークリームとかがなんかいろいろ入ってできているドレッシングがあるんですけど、アメリカではもう定番中の定番のドレッシングなんですけど、日本ではあまり見ないですよね。このランチってもう本当にみんなが食べている、みんなが使っているドレッシングで、例えばマクドナルドでチキンナゲットを買った時とかにもディップソースとしてバーベキュー、ハニーマスタードとかと並んでランチが必ずあります。まあ、ドレッシングをボトルで買っていくと重さがねちょっと気になっちゃいますけど、最近は粉末状のランチドレッシングの素的なやつもあるのでおすすめです。その粉と牛乳とマヨネーズを加えて混ぜるとランチになるってやつで、まあ、それならねどの家庭にもあるもので作れるのでお手軽ですよね。まあ私的にね、個人的にドレッシングってお土産でもらって嬉しいなってすごく思うもので、ドレッシングってね各家庭定番で使っているドレッシングが多分必ずあると思うんですよね。リピートしているやつで、特に私がまあ 私個人もですし、うちの私が育った実家もなんですけど、ドレッシングに対して昔からあまり冒険しないタイプっていうか、だからちょっと変わったやつとかね、なんだか高級そうなドレッシングとかもらうとテンション上がって嬉しくなっちゃうんですよね。でサラダって結構日常的に食べるものなので、ドレッシングってもらって絶対困らないですよね。まあ日本にもね、すごいたくさんの美味しいドレッシング、いろいろな種類売っているので、まあ、別に海外のお土産として限ったことじゃないんですけど、でも、まあ、お土産とかちょっとしたギフトとしてあげるのもいいと思いますしね、ドレッシングいいと思います。まあ、海外土産となるとやっぱり海外特有の味とかね、材料を使っているとか、そういうドレッシングがいいんじゃないですかね。まあ、さっき話したランチドレッシングもそうですけど、あとどういうやつでしょうかね。最近食べてありだなと思ったのは、クランベリーのドレッシングが美味しかったです。基本的に我が家は食事に甘い味付けをするのが好きじゃないんですよね、全般的に。でも、まあ、そのクランベリーのドレッシング甘い味だったんですが、まあ、たまに普段食べない味を食べると、あ、これもいいなってなりますね。なんかちょっとね、クランベリーのドレッシングってなんかもう響きから、あとなんかその赤いピンクい色からね、なんかおしゃれなサラダを食べている感覚になってはいね、ドレッシングちょっとね、いいと思います、おすすめ。はい、あと食べ物のカテゴリーに含めるのかどうなのか迷うところなんですが、私の日本の友達からのリクエストで、アメリカっぽいデザインの缶詰の空き缶っていうのがありました面白い。その友達はね、ガーデニングとかが好きで、缶詰の空き缶を使ったりするんですって。まあ、あとは室内でもね、キッチンとかにその缶詰の缶を置いて、キッチン用具とかを整理するとかに使ってもいいかもですね。まあ問題はね、最近って売っている缶詰、その直接缶にデザインされているものではなくて、ラベルが別印刷されて、そのラベルがただプレーンの缶に貼られているパターンの方が多くなってきて、なかなか探すの難しいんですけど、でも面白いなと思いました。まあ、もちろんね、缶詰を開けてその中を食べるっていうのもいいですし、まあ、食べた後の缶詰も使えて、まあ、ダブルで嬉しいっていうね、いいお土産ですねまあでもそのあくまでもね、私の友達が欲しいのは缶の方っていうちょっとね、これ話しながら、まあ、おしゃれなデザインの缶詰ね、次見たら買おうかなって思いましたねまあ今回のエピソード、そのお友達聞いてるかな、ふふふ次帰るとき買って帰ります。まあいつだか分かんないですけどね、私が次帰るの。はい、あと食べ物ではなく飲み物系なんですけど、ワイン、ビールも定番ですね。私が住んでいるカリフォルニア州はワインがとっても有名なんですけど、でもカリフォルニアだけじゃなくて、結構どの地域でもワインってあるんじゃないでしょうか。まあ、しかも結構安く買えたりもしますよね。カリフォルニアですとやっぱりナパーバレーが有名ですかね。まあ、あとは LA のちょっと上の方にパソロブレスっていう町があって、そこもたくさんのビンヤードとかワイナリーがあります。まあ、そんな感じですかね。皆さんの住んでいる州、まあ、エリアのワインを買っていくっていうのもいいかと思います。もしもワイン好きのね、お友達やご家族がいたら。まあ、あとそしてビールですね。アメリカはクラフトビールたくさん種類がありますし、瓶や缶のデザインも可愛いです。それこそね、その缶詰の缶に興味がある私の友達、多分クラフトビールの缶も好きだと思う。そうしよう、クラフトビールの缶も持って帰ります次はい、まあ本当にデザインがやっぱり可愛いし、まあもちろん味も美味しいんですけどね。私もね、どっかこういろんなところのビールとかね、もらったらハッピーだなと思います。そう、あ、でもね、そう、注意しなくちゃいけないのは、お酒はね、たくさん持って帰ると税金が、関税がかかるので気をつけてくださいね。はい、食べ物、飲み物はこんな感じです。引き続き今度は食べ物以外のお話もしていこうと思います。 はい、お土産大特集会と題してお送りしております今回のエピソード。続いてはですね、食べ物以外の消耗品系のカテゴリーいきたいと思うんですけど、まずはね、こちらも定番からいきましょうかね。アメリカといえば、はい、バス&ボディーワークスですね。バス&ボディーワークスといえば、あの石鹸やボディークリームとかを売っているお店なんですけど、もうとにかく匂いが海外っていう感じなんですよ。どの商品も海外っていうあの匂いがねすごいはっきりしてて、まあ、あの商品の選択を間違えるとくっさってなるので本当に気をつけなきゃなんですけど、まあ、あの柑橘系とかだったらね結構誰にでも喜ばれるんじゃないかなと思います。でパッケージもカラフルで、なんかあの海外のお土産っていう感じがバンバン出ていていいですよね。あのバスボディーワークスってあのいつもセールしているイメージで、あのバイワンゲットワンフリーとか何パーセントオフとかね、なのでこうお手頃価格で買えるのもいいかなと思います。これからさらにホリデーシーズンに入ってくるので、もっとセールになるんじゃないかなと思ってますね。まあそうそう、あとバス&ボディワークスではね、ハンドサニタイザーをお土産で買って帰るという声もありました。アメリカでは定番ですよね、あのハンドサニタイザー。バッグにつけるようにキーホルダーみたいになってて、とてもちっちゃくてね、持ち運びが便利なんですけど、あの値段も結構お手頃なので人気のようです。私個人的にはね、全然ハンドサニタイザーって使わなくて、まあ、子供がいないからなのかもしれないですけど、何かね外で外出先で食べる前とかも、なんかこうちょっと手汚れてるかなって気になったらトイレに行って手を洗う派なのでね。日本ってどうなんですかね、ハンドサニタイザーって使いますか？数年前からね、スーパーの入り口とかにハンドサニタイザー設置しているのとかよく見かけるようになったんですけど、個人で持ち歩く習慣とかって日本でありますか？まああったとしたらね、お土産でもらったら嬉しいですし、なかったとしても逆にアメリカっぽいお土産でいいかもしれないですね。はい、あと何人かの方からメッセージいただいていたのが歯磨き粉です。めっちゃ消耗品みたいな生活感満点なお土産なんですけど、これだけね結構人気らしいんですよ、受け取る側から。アメリカの歯磨き粉で、特にホワイトニングを歌ってるやつですね、そのあたりをみんな買って帰るみたいです。全然その辺のドラッグストアとかで買えるやつでいいっぽくて、何でしたっけ、クレストとかコルゲートとか、日本の歯磨き粉よりもねホワイトニングが強いんですかね、人気みたいですよ。あとは、まあ、そのホワイトニンググッズ、歯磨き粉ではなくてホワイトニンググッズを買って帰る方も結構いるみたいです。透明なねフィルムをこう歯に貼り付けるホワイトニングシートっていうのかしらね、そういうやつとか、あとマウスピースなの、あれこう歯型をパコって口に入れるタイプのやつとか、まあ、あれ系って結構ねホワイトニング力高いですよね。で、まあ、お手軽にできるので結構日本の、ね、人に喜ばれるらしいです。ふむふむふむふむですね。であとは、まあ、アメリカだけではなく海外土産の定番といえばね、もう一つリップクリームどうですかね、人気ですよね。まあ、アメリカですと、バーツビーズとか、あとジョンマスターとかが定番だと思うんですけど、リップもねもらって困らないもの上位ですからね、嬉しいですよねもらうとね。でお土産買う方にしても、まあ、コンパクトで持って帰るのにかさばらないのがポイント高しですし、まあ、普段ね自分が使っているお気に入りのリップクリームとかリップバームをお土産にするのもいいんじゃないのかなって思います。私はね、カーメックスっていうアメリカだとよく見るメーカーですね、 CARMEX ねを使ってます。赤と黄色のパッケージのやつ。このカーメックスっていろいろタイプがあって、 小さなコンテナに入ってて、こう指でつけて塗るタイプもありますし、あとチューブタイプもあるし、普通のリップスティックみたいなやつはこれね、繰り出し式なんですよ。カチカチって回してこう出てくるやつ、まあ、それが面白いなと思って、結構いろいろなタイプがあるので、いろんな種類買っても面白いんじゃないかなと思います。1本1ドルとかですね、激安で、潤い力がねもう半端ないんですよね。メイドインアメリカだしね、これね、ちょっとしたお土産にとてもいいと思います。あとセルフネイルが好きな人には OPI のネイルポリッシュも個人的にはおすすめです。日本だと OPI っていくらぐらいしますっけ？昔はね、私が本当ジェルじゃなくて普通のポリッシュでセルフやってた、本当もう何年前だった話だけど、その時は1800円ぐらいしたんですよ、 OPI のポリッシュ1個。今は1500円ぐらいは最低でもしますかね。でもこっちアメリカだと OPI10 ドル以下で買えますし、この前ね、グローサリーアウトレットで1個ね2ドル99セントで売ってたんですよ。安くないですか？まあそういうね、安いやつって色とか限られてたりしますけど、やっぱり OPI って塗りやすさ抜群ですしね、まあ、老舗って感じで、ネイルやる人だったら絶対喜ばれると思います。まあリップクリーム、リップバームとかもそうですけど、あとまあハンドクリームとかスキンケアとか、こういうネイルとか、まあ、あと化粧品メイク系ですね、もうね、もうね、何が日本で買えて何が日本で買えないのかがちょっとねわからないんですよ。で、特に私なんてそういう系に疎いので流行りもわからないですし、だから何か買って帰ってあげたいけどどれがいいのかななんて迷っちゃう人多いと思うんですけど、そういうね、私みたいな皆さんにおすすめなのが、日本のメイク系の YouTuber のビデオを見ることです。ハワイ旅行でこれを買ってきたとかね、アメリカ旅行戦利品とかっていうビデオですね。旅行先でドラッグストアに行って化粧品とか、まあ、それこそハンドクリーム、リップとかを、まあ、自分用プラスばらまき用としていろいろ買ったものを紹介してますみたいな、そういうやつ。あとはアイハーブでこれ買いましたっていうビデオもおすすめです。アイハーブっていうのは海外の商品が買える通販サイトなんですけど、まあ、要はね、それらのビデオって日本にないものをその YouTuber が買ってくるので、そういうビデオを見てると、あ、これって日本には売ってないんだって知ることができるんです。で、ポイントとしてはね、まあ、高級なものを買っている人もいるんですけど、そうではなくて、なんかドラッグストアとか本当にスーパーで買えるようなアメリカ在住の方なら普段毎日のように目にしているような商品が多くて、ほほーみたいな、これを買って帰ると喜ばれるのかって勉強にとてもなります。まあ、日本にね、久しぶりに帰る時って日本で売っているもの、売っていないものっていうのがわからないですし、まあ、さらにはね、こう年を取ってきたっていうのもあるので、こう全然最近の流行にこう乗っていないので、流行の最先端を行く YouTuber の、ね、ビデオってとっても役立つ教材です。本当におすすめです。はい、びっくり。当初の予定ではね、1エピソード分約30分間ね、お土産についてバーって話すぞという予定だったんですけど、全然時間足りなかったです。まだまだあります。ということでね、まあ、次回のエピソード、81ですね、でもまだまだお土産について話したいと思います。ということで、今日のところは一旦ここで切りたいと思います。アメリカンライフポッドキャストエピソード80、お土産大特集会その1。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各校内のメッセージを募集しています。今回はですね、アメリカ土産についていろいろ話してきたのですが、皆さんのおすすめのお土産ありましたらまだまだ募集しています。ぜひ教えてくださいね。またポッドキャストとは直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。 あとはあの最近日本語を勉強しているという海外の皆さんからもメッセージをよくいただくようになりました。ありがとうございます。あの日本語で書いてくださる方もいれば英語であのメッセージくださる方もいて、どちらでももちろん大歓迎なのでどしどし送ってください。例えばね、なんで日本語を勉強しているのか、あの日本語を勉強している理由ですねとかね、あとはまあポッドキャストの感想とか、ぜひお気軽にメッセージくださいね。メッセージコメント欄とかもね、あの日本語の良い勉強の機会としてぜひ使っていただけたらと思います。すべてのメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。あのこのポッドキャスト YouTube でも同じエピソードを毎週アップしています。ぜひねサブスクライブ、コメントなど気軽にしてください。そのうちね、近い将来ビデオをアップしたいななんていう妄想はしているんですけど、なかなか進まないのが現実なのですが、ぜひ皆さん、将来ビデオをアップロードするその日までにね、どうぞサブスクライブお願いします。はい、ということで本日のポッドキャストはここまでとなります。また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。